耳から取れるむくみ取り耳くすいラジオ
ぐすらじ。
いらっしゃいませ、こんにちは。耳くすいラジオは店長玉潤こと玉城潤と、
はい、今日は専属コックシューピーこと中修司
の2人が沖縄カフェむくみからお送りする健康情報番組です。
はい、この番組は泉崎ファミリーシカチュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りいたします。
はい、本日は収録でお送りしておりますぐすらじです。ぐすらじの紹介をさせていただきます。体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体むくんでいませんか？ぐすらじでは心と体のプロのメインパーソナリティ2人がここ沖縄の那覇から健康に関するさまざまな話題を時にはゲストを迎えてお話しします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオをぜひお楽しみください。はい、自己紹介させていただきます。店長玉潤こと玉城潤です。沖縄県民が全員健康になったらどうなるんだろうかと日々妄想して実践している理学療法士です。今保険を使わず実費でのリハビリなどを行ったり、沖縄県内の医療、関係者の更新育成のために事業をやったりをしております。よろしくお願いします。シューピー、はい、
はい、今日アシスタントを務めます専属コックシューピーこと中修司です。今日は自分の方はですね、病院勤務で理学療法士をしております。理学療法士で勤務する一方でですね、県内には多くの理学療法士さんがいらっしゃるのと、あとは、理学療法士の卵ですね、学生さんが、たくさんいらっしゃいますので、そちらの、卒後教育という面で、ある面からサポートさせていただいております。よろしくお願いします。
はい、グスラジではスポンサーも募集中です。毎週月曜日に放送で CM を流させていただいたり SNS などで紹介させていただきます。グスラジがあなたの会社を応援しま す。そしてチュンチュン堂は今日ないです。はい、はい、CM の後、本日のゲストの発表ですというか、もう知ってるかな、お願いします。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか？
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。 Your radio station。
FM Naha。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。
はい、それでは本日のゲストを発表させていただきます。本日のゲストは青森王子こと千葉明さんです。
お願いします。
はい、というわけで先々週に続き、これ生放送の後の収録なので僕たちだったらその連続なんですけど、見てる方、聞いてる方にとっては、ね、
はい、ちょっと週が空いてってことですよね、
やっておりますけども、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
すいません、簡単にまた自己紹介していただいてもいいですか？
あ、はい、はい、青森王子という肩書きを、はい、使わせておりまして、 まあ、青森を中心にちょっと沖縄のお酒をちょっと皆さんに知っていただくような活動をさせていただいております、うんうん、まあ、出張させていただいたりとかちょっとイベントの方でちょっといろいろとお手伝いさせてもらったりということをさせてもらっています、うん、はい、千葉と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉さん、先日の八千文通りのイベントでもこう、ね、お話ししたりとか、
そうです
ね、いろんなイベントとかですね、はい、出張で、うん、お酒作ってくれたりとかしてますので、はい、もし興味ある方がいれば、はい、Facebook 青森王子千葉明さんで調べると、うん、多分出てきますので、
う
ん、出てき
ますね、そうですね、はい、
はい、よろしくお願いします。で、前回沖縄の青森の歴史、実は焼酎よりも先に作られてたよとか、
はい、
まあ、蒸留酒、蒸留、蒸留っていうこの神秘的なお酒なんだよとか、ね、うん、いろんなこうね、あと野口総監さん
の話出てきましたね、
話とかちょろっとね、はい、芋の話とか米の話とかっていう話をさ、はい、聞かせていただきましたが、うん、本日その、まあ、続きというかね、
はい、
もっとより深く青森を知りたいなっていう、うん、その青森、そのさっきね、あ、さっきじゃない、先々週、はい、シューピーお酒飲みすぎるんですよと、どう飲めばいいですかねって言った時に、うん、その量とかはね、まあ、本人飲み方がある、うん、そうじゃなくて、この人とのとかね、うん、こう歴史を知るだけでも、うん、それでもいいんじゃないですかねみたいな、うん、確かにっていう部分ありますよね。
そうです ね、知ることってすごく実は重要ですね、
うんうん、
やっぱり今の時代いろんなやっぱり情報がありふれて便利な時代でもあるんですけど、
うんうん、
やっぱりインターネットだったり携帯ですぐ調べられる時代なので、
うんうん、
その中からちょっと正しい情報をやっぱりしっかりと取ってくるっていうのは個人の責任でもありますので、そういう力をやっぱりアームを通して、まあ、そういったところもなんかしっかりと知っていただき、気づいていただきたいなと思っているんですけど、
実際千葉さんが情報を取りに行くっていう、はい、ところで、はい、なんか蔵元に行かれたりとかするという話をこの間ね、
そうですね、
聞きましたけども、うん、実際どうやって行くんですか。行ったことないから行けるのかっていう、正直分かんない方多いと思うんですよね。
そうですね、
俺を見る工場は行けるイメージがあるんですよ。
そうですね、
青森の工場って蔵元は行っていいのかなっていう、
各蔵元さんでホームページもあったりしますし、
はいはい、
沖縄県の酒造組合の方でもそういった情報も載せても、うん、連絡先とかも載せていますので、うん、確認していただきたいんですけども、うん、やっぱり基本的にあまりやっぱりちっちゃい蔵元も結構多くてですね、はい、少人数やってる蔵元も、うん、そういうところにやっぱり大人数で行ってしまうとちょっとお邪魔になってしまったりするので、そのあたりもちょっと考慮していただければなと思うんですけど、
うん、
私は基本的にもう一匹狼一人で動いてますので、まあ、ご連絡させてもらったりとか、
うん、
ちょっと近くちょっと通ったらちょっと顔出させていただいて、
うん、
ちょっとやっぱりお酒作りって、まあ、前回もお話したんですけども、うん、人が作っているものですから、
は
い、やっぱり人の気持ちって変わるんですよね。やっぱり今日思ったことが明日には変わりますし、はい、来週には変わったりする、1時間後にはやっぱり、はい、俺はこうだと思って、あ、実はやっぱこうだなとか、
はいはい、
でやっぱりお酒作り、まあ、そういう気持ちが変わるとやっぱお酒も変わってくると思うんですよね。
ま
あ、そのあたりもやっぱりちょっと、はい、まあ、確認しにというか、うん、お話しする中でやっぱり確認できて、それをまたその飲む方へお伝えできたらなと思うので、なるべく定期的に行けるように、顔を見れるように、
うん、
離島はちょっとなかなか行けないですけども、
うん、
本島はちょっと回れるようには心がけています。
定期的にその蔵元一回行って満足じゃなくて、
その
方たち、まあ、その人だから変わるからっていうところでこう、うん、っていうか、まあ、ちょっと定期的に行って、でも 46?
そうですね、蔵元酒造所蒸留所
が多いんですよ、ね、
はい、
なので、青森の蒸留所ですね、
うん、
はい、でもその蔵元に行くのも訪問するのもそうですけども、はい、沖縄県内いろんなイベントが開催されていますので、うん、
はいはい、
先日の産業祭りというイベントもありましたけども、はい、そちらでもいろんな蔵元さんが出展されて、はい、お客さんをお迎えしてくれますし、あとは今度は離島フェアがありますよね。
離島
フェア、
離島フェアは私すごく大事にしてまして、うん、
はい、
離島から酒造メーカーさん来てくれるんですよね、
は
い、でそこでお話しできるとか、そこでやっぱりちょっとなるべくお話しできるようにっていうのをちょっとやったりします。そうイベント
な
のでちょっと
なかなか、ね、
最近どうですか、
うん、
なんかちょっとどんな風に作ってますか、どんな気持ちですか、っていう調子はどうですかっていうのを聞くだけでもやっぱりそのお酒の味、まあ、その飲んだ時に、あ、うん、こういう気持ちはこういう味になってるのかなっていう風に、まあ、勝手に結びつけたりっていうのを、ね、楽しんだりしてます。そういうチャンスって結構いろいろありますんで、 あの飲まなくてもいいと思います。香り嗅ぐだけでもいいですし、うん、あのちょっと話聞くだけでもいいと思うので、そういう機会にちょっと、はい、あのお酒の方もあの飲まない飲めないけど寄ってもらえたら嬉しいなと、うん、私は思ったりしてるんですけども、
離島部屋でその倉本さんと話せるっていうのを目的に来る方って、うん、まあ少ないっていうと思うんですね。
そうですね。さん、うん、私はもうそれです ね
実際あの離島の倉本さんっていうのはどれくらい、はい、46沖縄県内にあって、はい、うん、離島からどのくらいある
離島どのくらいですかね。すみません、ちょっと数字ちょっと今パッと出てこないですけど、
はい、多いそうです、
ね、いっぱいありますよ、はい、都、石垣を中心に伊是名の伊平屋もありますし、久米島にも二倉ありますし、
じゃあもう友人離島は全部あるぐらい
ですか。そうそう、与那国島もありますよね。与那国は3つ、
与那国、はい
はい、
あの島3つもあるんですよ。
そうですね、
どこにですか。
与那国
島に3つあるんですか。
3つあるんだ、
あ、知らなかった。
すごいですよね。
なんかえ、よく3つありますね。
よく3つありますね。
よく、初めて知りました。それ
しなきゃ面白いと思うんですよ。
そうですね。
そのじゃあ 3社飲み比べてみようとかっていうところでも面白いと思いますし、だから、まあ、ちょっと本当に売り場には並んでるんですけど、気づかないんですよね。どうしても青森は青森なので、それはやっぱりちょっと、まあ、こういうふうにこちらのラジオとかでちょっと、まあ、王子とかって喋ってるのを聞いてちょっとでも興味持ってもらえて、ちょっと気にしてもらえたら嬉しいなと思うん
ですけど、うん、あ、でもすごい、確かに。でもその与那国だったらそこだけでまあ消費はできないけど、はい、まあね、うん、島だけで回ってるお酒とかもあるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、
うん、面白いですよね。
面白いですね、そうなんですよ。青森、まあ、沖縄のお酒面白いですよね、うん、青森以外にも沖縄ってたくさんいろんなものを作ってお酒作ってますので、
実際その、うん、この間もの青森の話、まあ、お聞きしましたけど、はい、青森以外の沖縄のお酒、はい、っていうのって正直、まあ、オリオンビールとか、はい、そういうイメージが強いですけど、まあ、青森のオリオンビールのイメージが強いですけど、はい、それ以外って何かあるんですか。
はい、そうですね、今あの、まあ、ビールも今クラフトビールも結構お店、はい、最近でもちょっと増えてきてますけども、ービールも
沖縄のクラフトビール、
あ、そうです、増えてますね。あとはですね、まあ、今結構頑張っていらっしゃいます、ラム酒も頑張っていらっしゃいますし、
あ、ラム酒、
家島とか、
家島なんかすごいですね、
はい、聞きますよね、はい、
この前ちょっとお話したと思いますけど、はい、ナンバーワンですよ、2019年の日本のラム、ナンバーワンですよ。
あ、そうなんですか。
すごいですよね、
まあ、限定、家島限定のお酒ではあるんですけど、そういうお酒は沖縄にはあるんです。
そうなんですね。
でラム酒も今宮古でも作ってますし、宮島も作ってますし、大東島でも作ってますし、それこそあの今巨大にございますヘリオ酒造さんなんかはやっぱり日本でもやっぱり、まあ、一番、まあ、早くラム酒を作った会社で、
歴史も日本でも、はい、
そうなんですよ。
沖縄すごい、
ね、沖縄すごいですね。お金、
まあ佐渡木もありますしね、すごく適しているんじゃないかなと。で上流技術もありますし、向いてるんでは向いてるとは思うんですけど、あと今はジンとかも作ってますよね。最近だと数年前からジンを作って、今世界でもやっぱり流通している沖縄のジンっていうのもあったりしますし、ウイスキーも今、まあ、ウイスキーも昔あの工場日華さんがあったりとか、昔日本酒、清酒も作ってますよね。
清酒って
あるんですよ。
あるんですか。
作ってますよ、もう50年前から作ってますよ、沖縄では。
知らない、
それあるんですよね。
結構知らないそれ。
結構県外の方の方がやっぱりそういう注目されて、日本最南端の清酒っていうのを知ってる方も多いんですけども、ね、ちょうど今仕込みの時期じゃないですかね。それ今ちょうど仕込み始めてる時期だと思うんですけど、あの作ってますね、はい、
すごいね。もう仕込み始めてる時期なんですね。僕は、なんか年中スケジュールが頭の中に入って
まいりましたもんね。あ、これはそうですよ、ちょっと最近お会いしに行ったので。
あ、
そこの倉本さんはまた面白くてですね、喋っていいですか。
いいぞ。もう
そうなんですよ。もう戦後、まあ、1968年ぐらいに、はい、日本酒を作り始めたんですけど、はい、まあ、蒸留所も作っていらっしゃって、うん、結構面白いのは連続式蒸留機っていう機械があってですね、
連続式
蒸留機っていうのは、よく言うのが、まあ、夜間みたいなものを想像してもらうと分かりやすいんですけど、
はい、
夜間を沸騰させて蒸気を取って、それをまた冷やしたら、アルコールっていうのができるっていうのが、理科の実験でもさせても
ら
った
んですけど、
これが一般的なアームの蒸留機なんですね。その夜間を縦に何段も重ねたもの、 はい、連続式蒸留機ですね。
ああ夜間がこう、は
い、濃縮したやつをもう一回濃縮して濃縮して
どんどんどんどん濃縮して
純粋なアルコールできる、うんうん、これ連続式蒸留機って言うんですけど、はい、その機械をあの沖縄県に、まあ、一番初めに持ってきたのがこの今製紙を作ってる会社で、今その建物があるんですよ。ちゃんと残ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
でこれ多分沖縄の産業遺産だと思ってるんですけど、今廃墟になっちゃっていて。
あ、今ないんですか。
作ってません今。
今は作ってないんです。
作ってません、もう廃墟になってます。
そうなんですね。
連続式蒸留機自体があまり日本では作られて、あの使用されていないので、これどうしても廃棄物が結構出るんですね。産業廃棄物が生成するわけですから、今ホワイトリカーとかっていうのでまああるじゃない、その梅酒とかを作るのに作る、すごいです。梅酒用とかでハイパックである、
うん、
あれを連続蒸留機のお酒なんですけど、
うん、ああそうですね。
あ、そうなん、あれがそうなんですね。
そうそう、で原料とか何かわからないですけど、はい、うん、まあ、アルコールになるものを入れてるんでしょうね。
うん、
おやっぱり、まあ、昔の公害問題とか、まあ、問題もやっぱり、はいはいはい、廃棄物を垂れ流しにして汚染されたりとか、はい、環境側っていうので、その処理施設を併用しなければあまり利用しちゃいけないよってことで、そうすると皆さんそれを、それ日本ではあまりやれてないんですけど、
また別にコストもかかったりって大変ってことですか。
そうなんです。それから今でも残ってますね。ちょっと今もう作ってます。あ、昔はアームを作ってらっしゃったんですけど、今はアームが作られていらっしゃるので、
そこの会社が連続式蒸留機はもう使ってない。
今使ってないですね。
使ってないですね。
は
い、
清酒を作って
、清酒とリキュールとあとは焼酎の高齢焼酎の免許を持ってるので、はい、アームリとその今蒸留機もなくてですね、うん、購入してきてこのお酒をそれをアームリと混ぜて販売しているものがあったりしますね。
その倉本さんがどんな免許を持ってるかも知ってるんです、
はい、あ、それは
今ですね、なんか
それは当たり前のようにずっと出てきたのでなんかスルー仕掛けましたけ ど免許持ってるのでって、ねね、
普通にへーって言っちゃいましたけど、
そうですね、すいません、ちょっと
すいません、
あれそうだよな、これなんか流しちゃダメなことだな
よく考えたらなんかすごいですね。
もうそんなにもうかあれなんですね。
いやでもこれはもう青森、ね、好きな方だったりとかお酒を好きな方は多分皆さんご存知な情報だと思うんですけども、
ちなみに どこにあるんですか。その
うるま市ですね。
うるま市、
はい、
飲めるんですか、その、日本酒。
飲みますよ、はい、販売しますよ、スーパーとかにもたまに見かけることあります。
あそうなんですね。
あるんですね。
あります、あります。
日本酒は、ね、比較的好きで。
あ、そうですか。
好きでってそんなに詳しくはないですけど、はい、あの2人で飲み行ったりとか、うん、日本酒飲み行ったりするんですけど、はい、あるんですね。
めちゃくちゃ多分 3名ぐらいで仕込んでるんじゃないですかね。
あ、すごくないですか。そうなんですか。
3名、
3名ってすごいですよね、
だからすごく、
いやめっちゃ貴重じゃん。いい、
それぐらいの人数でやってらっしゃる、
ね、それぐらいの人数でやってますね。でも青森もやっぱり少ないとこも結構多いんですよ。やっぱり家族系、家族でやりたいとか小規模なとこは、うんうんうん、本当に担当1人2人とかもとこもありますし。
あ、そうなんですね。
結構ありますよ。もうやっぱり皆さんが知ってる大手さんはまあ 何十名かやられてるとこもありますけども、まあ、で青森は確かまあ作りやすいんですよね。機械の力も借りますし、はい、今の時代は作りやすいんですよ、うん、青森って作れるんですよ。
作れ、
まあ、機械とか材料があれば、
はい、
簡単に作れる、まあ、簡単じゃないかもしれない、作れるんですけど、うん、でもですね、美味しい青森を作るのはすごい大変なんですよね。
いわゆる青森っていうのを作るのはできるかはないけど、美味しい青森が難しい。
そこにやっぱ技があったりとか、熟成という工程があったりとかっていうのがあるので、そこを感じながら飲んでいただけたらいい。まあまあ青森以外のお酒もそうですね、ラム酒もそうですし、あと私も最近ちょっと口癖のように言ってるんですけど、まあ、ハブ酒も面白いんですね。
ハブ酒、ハブ酒
はもう面白いですね。まあ、青森をベースにも作ったやつが多いんですけど、はい、県内でもう何か所かあるので、
うん、
それを飲み比べるだけでも結構面白いです。
ハブ酒ってすごい健康なイメージ
ってありますよね。
ありますよね。
そうなんですよ、うん、
なんかすごく元気になる感じ、
うん、そうですよね、はい、これよく誤解されちゃうんですけど、はい、ハブ酒ってどういう風に作ってるか分かりますか。
いや、そうですね、存じてないですね。
ハブが入ってるなっていう、
ハブが入ってるな容易に予想がつくんですけど、
いやそうなんです、ハブが入ってる、うん、ハブが入ってるんですけども、うん、まあ、青森をベースに、基本的に青森をベースにそこにもハブを入れます、うん、で入れるんですけど、そこにまたあの実はハーブ、薬草が十何種類入れるんです
。今
何ですか。ハーブ、
ハーブ、ハーブ、今触れた
どうしようと思って
。ハブとハーブが、
ハブとハーブが入ってるんですね。
これわざと、そうなんですね、わざとじゃないですよね。
なので実はすごく飲みやすいんです。 フルーティーで、でハブ酒っていうと結構沖縄だけだと思う、あの先日九州のちょっと桜さんをちょっとあの回らせて情報交換させていただき回ってきたんですけど、はいはい、実は鹿児島とかでも作ってますハブ酒って。うーん、そちらは奄美さん の, あの乾燥 の, あのハブを使ってたんですけど、沖縄やっぱり、ね、はい、あ入ってるミリオンにやっぱり生々と言いますか、あれを使ってすごく貴重な
乾燥のハブと生のハブっていうのはやっぱ違う。
いや違う、そうですね、ちょっとこの どういうふうに栄養が違うか分かんないですけど、あやっぱり、ね、生っていうのはなかなか手に、やっぱ今なかなか手に入らないので、
そうですね、
今日減ってきてるみたいですし、原料を出すの難しいということで、貴重ですし、健康にもいい、で香りもハーブの香りがあっていいっていうので、これをまあコーラで割ったりとか、まあ、そのまま飲んでも美味しいんですけど、ある蔵元さんはこのハブ酒をあのラム酒でラム酒ベースで作るとこもあったりします。
あハブ酒をラム酒で
ラム酒
ラムで
ラムで
ラム酒のベースでハブ、
そうです、あんまりじゃなくてラム、これがまた美味しくてですね、
飲んだことない、
そうなの、ハマキとかと合うんですね。わし、まあ、ハマキはわしはよくわかんない
ですけどなんかどんな話が今世界が広がって
な、合うってどういう感じ、
そのあの甘いんです、ちょっと砂糖っていうか、まあ、糖分ちょっと少し入っていて、はい、でラムの甘みがあるの で,、
うんうんうん、
でちょっとあの香草の香りがあって、うん、甘味と合わせるとすごく美味しいというか、
うん、
比較
的に良くです
ね。
そうなんです
ね、
それもちょっとなんか飲みたくなっちゃいますね。実はあの、うん、この間ね、千葉さんの、出張先で沖縄ダイアログとかにイベントがあって、ハブ酒とコーラ、
はい、
ハブ酒コーラみたいな、
ハブ、はいはい、
ハブ酒コーラ、
はい、ハブ酒とコーラで割ったやつを飲まさせていただいて、
うん、
すごい美味しくて、
美味しいんですよね。
そうなんだ、
うわ飲みやすい、
これとかも飲まないんですよね。
買いだともうめちゃくちゃいいお酒だと思います。ハブ酒が売れれば私青森売れると思うので、
うん、
あそうじゃないですか、ベースは青森の中心なので、ハブ酒を皆さんに飲んでもらえたら、まあ、青森の業界も少し潤うんじゃないかなと。でしかも見た目でもインパクトがあって、香りもあって、美味しい、最高だと思うんですよね。
なんか飲んでみたくなって、
いろんな入り口があっていきます。青森をそのまま楽しむ方がいらっしゃったりとか、今はリキュールも結構出てますので、まあ、最近私のちょっとまあ個人的なまあちょっと流行りなんですけど、青森の梅酒も結構あるんですよね。
青森梅酒
って結構いろんな蔵元さんが出してまして、
そうなんです
か。そうなんです。
それ全然わかんないですね。
青森の梅酒結構出てるんですよ。なかなか見、まあ、知ってる人は多分よく見るんですけど、それをですね、赤ワインで割る、あって割って飲むのもすごく美味しいんですよね。
青森の梅酒を赤ワインで割る。
赤ワインで割る。
もうなんか
どちらかというと赤ワインを青森に召して割るっていうの
を。もうなんかあれですね。まずそのね。まずベースも分かんない上にそれを割るともうなんかどういう感じになるんですか。
ちょっとあの酒精強化したワイン、まあ、最近酒精強化ワインっていうのが結構あるんですけど、ちょっと数が上がってですね、梅酒って結構甘くて飲みやすいのに、ちょっと、まあ、最近スーパーとコンビニでもまあ数百円のワインとかも置いてあるので、それをまあ入れてあげるとちょっとまあ深みが出ると言いますか、で度数もまあだいたいアームの飯も30度と、まあ、結構度数はそんなに高くないんですけど、割ってあげるとなんかお互い引き立てるような味わいになって、色も赤いので、ど
うあぶつからないに引き立て合うっていう感じなんですか。
それを食前として楽しんだりとか、結構のワインの香りもすごくいいですし、そのアームの梅酒の香りもいいですし、自分の方で最近ちょこちょこちょっとやったり面白いなと思って、何かと合わせるっても一つの方法だと思うんですよね。
あそうなんですね。そんな飲み方は知らな
かった。全然わかんないですね。もうそもそもなんかもう全部新情報みたいな、新商品ですかみたいな勢いで聞いちゃってますけど、そうでもないんですね。
まあ、でも自由だと思います、皆さんが。
は
い、美味しいと思う。
飲んだこともないから、
そうですよ、ね、
その経験してみて美味しいとか、自分に合うなとか合わないとかってあると思うんですけど、そもそも知らないですね。
そうですね、やっぱり知ると面白いんですけどね、いろんな本当に青森もそうですし、沖縄って結構本当面白いことたくさんあるので、知り合ってもそうですし、いやぜひ、
はい、そうですね、
野国総監もそうですし、
あそうです、ね、
ちょっとそっちの話も行きたいんで、ちょっと一旦 CM に行きましょうか、
縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モチエ当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ。サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、ぐすラジ。
はい、ぐすラジは FM 那覇から毎週月曜日の15時から放送しております。収録放送、本日は収録放送ですね、はい、収録の模様は Facebook ページ、耳ぐすいラジオの Facebook ページや Twitter どちらかで生配信しますので、よりリアルタイムでぐすラジをお楽しみいただくことができます、うん、聞けなかったら YouTube や Podcast で過去放送分もいつでも聞くことができますので、ぜひ耳ぐすいラジオと検索してみてください。毎月一度は生放送も計画しておりますので、情報は Facebook や Twitter をチェックお願いします。そしてぐすラジではリスナーの皆様から、これどうしたらいいの、これが知りたいなど、健康に関する疑問質問、番組へのご感想をお待ちしております。メッセージはぐすラジ 780@gmail.com、 ぐすラジ 780@gmail.com までいただくか、耳ぐすラジオのホームページからもメッセージ、できます。たくさんのメッセージをお待ちしております。というわけで本日のゲストは青森王子こと千葉明さんです。
はい、
はい、もうどんどん聞きたいことがあるんですけども、
はい、うん、ね、あ、じ
ゃあ何だっけ、の名前返ってこない、
名前野国総監、
野国総監さん、
あのさっきあのね、先日の放送でもでしたけど、やっぱ、はい、自分なんか野国総監って一応歴史的な話で出てきたことあるんですけど、うん、いまいちパッとしなかったんです、正直。
そうですね、
何をしてくれた方なのかって、うん、ざっくりは分かるんですけど、
はい、
でも実際さっきお話した感じではなんかこうすごい深い関わりがあるというか、
いや、それが、うん、もう沖縄を支えた芋ですよね。
ああ、そこをちょっとお
聞きしたいです。私は聞いた話は、まあ、うん、こっそり持ってきたっていう話を聞いてるんですけども、
あ、こっそり、
こっそり、
こっそり、やっぱりあまり、ね、そう、持ってきちゃダメだったみたいで、こっそり持ってきて、でそれを沖縄に持ってきて、琉球に持ってきて、それを栽培に成功して、この違う土壌 で、
うん、
でやっぱりこの人々のこの上を、
はい、
のね、上からもこの守ったといいますか、はい、芋によってやっぱり台風の影響もありますので、やっぱりどうしてもお米作りっていうのは適さない地域も多い中で、土の中で育つ芋によってやっぱりこの一般の方の庶民の食が支えられたっていう、はい、でもその野口さんが持ってきた芋っていうのは、
うん、
真っ白い辛いも、唐の時代に辛いもって言われてるんですけど、はいはい、真っ白いお芋だったらしいんですよ、うん、
あ、え、
真っ白いお芋、
真っ白いお芋、
うん、
どんな、真っ白、通常でも芋、お芋って白いですよ、
ね、あの、はい、
黄色いというか、
はい
はい、
うん、
でも沖縄って紅芋、
紅芋ですよね、
そうですね、紅芋、
沖縄紅芋ですよ、
有名ですもんね、
はい、紅芋どっから入ってきたのかなっていう、
あれ、
え、
不思議じゃないですか、
それは確かに
おかしくないですか、
紅芋が、ね、
入ってきたのは、
そう、入れたのは白、うん、白い芋で、
紅芋
はあれ
どこなんでしょうね、
どう、
多分、多分この沖縄の土壌に適したというか、まあ、その変化したのが紅芋じゃないかなと思うんですよね。
芋がですか、
芋がやっぱ土壌でやっぱ土地が違うとやっぱ変化していくので、
赤いあの、まあ、サンゴ礁というか、
多分そうなったんじゃないかなと思うんですけど、
紅もったら皮が白、うん、中が紅、本当に紅色です
よね。そうそう、だから紅も どっか入ってきたっていう、私はまあ話を聞いてないので、うん、沖縄独特、沖縄も土壌でできたのが紅もなんじゃないかなと思ってます。お芋もそうですね、お芋もだから、うん、僕あの唐の時代に沖縄あの、うん、中国から琉球に琉球芋、うんうんうん、で琉球芋から薩摩に行って薩摩芋っていう風になったとよく言われますけども、沖縄からやっぱりこの芋も発展してますし、
あ、そうか、お酒に買わず芋っていう、まあね、
そう、日本の芋も野口さんがしっかり、うんうん、違う土壌でも栽培に成功したかもしれませんし、
そうか、その方がなんか出来心が分かんないけど持ってこなかったら、
そうですね、まあ、本当にちょっと琉球のを考えてそういう風に持っていらしたかもしれませんし、
う
ん、
そうですね、
そういう方がやっぱりいらっしゃるんですよね、うん、すごいですよね。で私あのちょっと先ほどもちょっと話してるんですけど、はい、あの青森も好きなんですよ、お茶も大好きで、
お茶、
そうなんですよ、はい、お茶も大好きで、お茶のと、お茶とかも実は青森と同じような歴史があるんですよね、はい、1400年代だと思うんですけど、
はい、お茶っていうのはいわゆる
こういうお茶ですか、
あ、普通 の 緑茶とか、緑茶とか沖縄のお茶文化っていうのは、う
ん、沖縄にお茶文化っていうと、まあ、三品茶とか、
三品茶とか、三品茶とか、三品茶とかも、もともと沖縄ってあの中国の福州とかと結構つながりが深くて、はい、福州園とかありますけど、福州のあたりがなんかその花茶の結構産地だったので、なんでその三品茶よく入ってきたんじゃないかとか、もともと花茶が入ってきたのは多分北京とかの方の留学生が持って帰ってきたとか話も聞いたりしたんですけど、はい、でも沖縄さ今も結構北部の方ってお茶の結構栽培結構してるんですよ、はい、見たことありますか、お茶畑って。沖縄の
お茶畑、
あります？
他のめちゃくちゃすごい風景があるんですよ。
そんなに広範囲にあるってことですか？
結構あります。
そうなんですか。
今結構沖縄の紅茶も結構全国的に有名ですよね。世界的にも結構賞を取ったりもされてますし。
全然知らないですよ。
そんな目につく場所にあるんですか？
紅茶？
あ、ちょっと隠れてますね。
あ、じゃあ
山の方とか。
あんまり目につく場所じゃない。
やっぱりちょっと上の方、なんか気温の寒暖差があるところ。高いとこがいいので霧が立つとことかっていう、
世界の中でもその沖縄の紅茶っていうのが注目されてたりするんですか？
最近紅茶は結構有名ですね、
いますね。
でこの実はこのお茶の木が入ってきたのは、うん、まあ、中国からいろいろお茶とかいろいろ入ってきたと思うんですけど、うん、はい、私は聞いた話なんか薩摩からその木が苗木が入ってきたっていう話を聞いてて、で今はその実は一回見に行ったんですけど、はい、石碑があってですね、うん、発祥の地みたいな実はあるんですよ、お茶の発祥の地みたいな沖縄の、
は
い、
そうあるんです
ね。これはですね、どこだったかな、もう今はダムの底になってるんですけど、宜野座の方に実はあって、は
い、発祥の地が、
そうなんですよ、石があったりするんですよ。
全然知らないですね。
お茶
すごいな、
お茶も面白いですね。すみません、ちょっといろんなちょ興味がちょっと、
いやいやいや、なんかすごく勉強させてもらってます。なんか
すごい、
だからこのお茶っていうのも沖縄のお茶っても注目してみても面白いと思いますし、実はしかも、まあ、沖縄って、まあ、お茶の大きいメーカーさんもあって、うん、ね、はい、ありますよね、なんとか園さんっていう、
ああ、そ
こ
そこありますね。
だからそこでも使っているので、うん、もしかしたら一番茶、日本の一番茶って沖縄のお茶を使ってるんじゃないかな、
はい、なんかもうなんでそこにお茶に行ったんですか？その元々青森があって、ね、まあ、沖縄の歴史もあって、
いや、お茶はすごい学ぶことがやっぱ多いなと正直思っていて、うん、やっぱり歴史というと青森も多分長い歴史があると思うんですよ、
はい、
でしかも今の時代お茶世界規模で何千年という間この人に楽しまれていろんな飲み方があって根付いてるじゃないですか、はいはい、すごいなと思うんですよね、はい、でこれをなんかちょっと青森このお酒業界でなんか盗めるとこないかなっていうのでちょっともともと私は好きなんですけども、はい、ちょっと正直コーヒーと紅茶と紅茶っていうとお茶が好きで、
うん、
ちょっと口がすごい子供なので苦味がちょっと苦手で、その中でちょっとやっぱり知っていったんですけども、沖縄のお茶を詳しい方にもちょっとお会いしていろいろお話を勉強させていただいて、うん、一緒にちょっと畑を案内してもらってからもうすごくハマりました。
ハマ、
ね、
ったらこうガウンといくんですね。
いや、面白いですね。お茶も深いですね。今もいろんな台湾茶も流行ってますし、ね、ちょっとそこまでは詳しくないですけど、
なんかすごいですね。なんか僕とかこの間台湾一人で行って、あ、はい、9分っていうところで一人でお茶をこうやりながらなんかやったんですね、
はい、
なんかこう何分何十秒何十秒みたいなやつを一人でこう楽しんだんですけど、はい、 欲しいなって終わるんです。
いや最高
欲しいなって
最高の
美味しい、もう2時間ぐらい紅茶飲みすぎたんですけど、こんな美味しい最高だなって思いながらわーって終わって終わるんですけど、うん、そこから、うん、多分
また探求に入るんですよ ね。
いや楽しいですよ、やっぱり
すごいですね。
そう、まあ、人との出会いもすごく、うん、ありがたいことに、うん、すごく素晴らしい魅力的な方と出会っているんだと思うんですけども、うん、いやお茶も面白いですね。
お茶すごいですね、すごいな。
何気にやっぱり今身近にお茶ってあるんで、うん、どうしても深く考えないことがあると思うんですよ、うんうん、アーモイと同じようにお茶もす、うん、あのコンビニ行ったらすぐ買えますし、
そうです、ね、
自分で沸かすことがほとんどなくなっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。でもそれ当たり前だけど、その当たり前って当たり前じゃないよねっていう、そういう目線
は気
をつけてます。
当たり前だと思ったけど当たり前じゃないよねっていうのはちょっと大きいですね、今のこの大きな件特に。なんかそれはすごい大きなフレーズだなって思う部分がありますね。
ちょっと偉そうかもしれません、私はちょっと沖縄は、まあ、県外の出身なので、やっぱりちょっと客観的にちょっとしっかり業界、はい、青森もそうですし、うん、沖縄をちょっと見るってことは大事だなと思っていて、うん、やっぱり沖縄らしさって何かなっていうと、うん、先ほど原料もやっぱり世界レベルのお酒を作らないといけないわけですね、国の盾として、
うん、
前回もお話したと思うんですけど、うん、そのためには世界中からいい原料を選んでこなくちゃいけないという、
うん
う
ん、
ところがあるので、やっぱり資源が少ないんですよ、琉球自体が、沖縄自体が、うんうんうん、なので外のものを頼らないといけないわけですね、どうしても、うんうんうん、世界トップレベルも作るためには
、はい、
そうなるとやっぱり、沖縄らしさっていうのは沖縄のものだけでは出来上がらないと思ってます、
うん、
沖縄のお土産とかでなんかいろいろ沖縄のマンゴーを使いました、沖縄の黒糖を使いました、はい、沖縄全部沖縄です、沖縄らしいでしょって、これは正直沖縄らしくないと思うんですよ。それで本当にベストのものを作れるか作れないと思うので、外からこれいい素晴らしいものを取り寄せて、それを沖縄の方と合わせば、これが私沖縄なんじゃないかな、
あ
そういう視線、そういう視線というか、そういう目線っていうのが琉球らしさ、受け入れる力、それを自分たちのものと掛け合わせる力っていうのが、
それが沖縄の強さです
ね。沖縄の人すごいので、ね、あとはこの文化を守る力、
うん、
確かにこういろんなものを取り入れて混ぜてるけど、
はい、
沖縄の文化っていうのが一つ揺るぎないものがなんかこうありますもんね。
すごい、やっぱり沖縄の人たちは文化をつなぐのはすごく上手です、掛け合わせるのもすごく上手で、だからこの青森というのも戦争という、まあこの、よくでもここはピックアップされちゃうんですけどね、うん、どうしても戦争とか、でもその前にはすごい輝かしいこの青森 その話があったり歴史があったりっていうのがあるので、うん、ぜひこっちも見ていただきたいんですけど、まず戦争っていうものがある中でもやっぱりこのちゃんと青森が残ったりとか、
うん、
の行事が残ったりっていうのは私はすごく素晴らしいことだと思ってます、うん、それはやっぱり、ま、沖縄から学ばなくちゃいけませんし、日本としてもやっぱ大事にしなくちゃいけない部分だなと思ってるんですけど、その中でやっぱり青森っていうものはやっぱり日本人が知ってなくちゃいけない、
うん、
私は沖縄の人間ないので、沖縄のこの青森文化をつなぐことは地元の人にやっていただきたいなと思ってるんですけど、
うん、
私が今やってる作業はやっぱりこのそれをお手伝いしてるというか、
うん、
知ってもらえるきっかけ作りっていうのをメインにやってると思っているんですけども、うん、やっぱり地元の人につない上手な人につないでもらいたい役割分担だと思うので、
うん、
その中でやっぱり日本の人が青森を知ってなくちゃいけない、うん、それは私は沖縄ではないですけども、うん、やっぱこう出会った方には皆さんにやっぱ知ってほしい、青森にいろいろと今青森に、まあ、食べさせてもらってますし、うん、青森によって人生といういろんな目線を視野が広がりましたし、やっぱり皆さんに共有したいなっていう、
うん、
当たり前のことなんですけど、うん、やっぱり好きなものを共有したいって当たり前のことじゃないですか、
うん、皆さん、うん、
だからそういう意味でやっぱ青森っていうものを皆さんにちょっと届けたいなと、そういうものも含めてですね、
うん、
と思ってるんですけど、
ね、千葉さんの一つのこうなればいいなって目標の一つに、この学生時代とか、うん、青森の曲っていうか、青森、
う
んうん、もうまず歴史も含めてですよね、全部 ね人と関わりだったりとか、うん、っていうのとかもね、これ見てるね、小学校の方とか中学校の方、高校の方なんかね、とかっていう風につながって、なんかそういう風になってきたら面白いですよね。
そうそう、ちょっと一つだけしたいことがあって、はい、中学校の卒業祝い、卒業記念で、
はい、
仮面を作りたいんですよ。
これは亀って
亀って
青森の亀、
青森の亀を卒業記念
ほう
で
中学校の
中学校
ですか、はい、
でそれで、うん、成人式で、まあ、中学校戻ってくるんですね。その時にはその時に初めて飲むお酒はそのみんなで作った青森っていうストーリーを作りたいんです。
あ
でその時に作るためには説明しなくちゃいけないじゃないですか、なぜやるかって、
うん、
でそこでちゃんと伝えられると、
うん、
でそれを自分たち 入れたと、で自分で作ったと、うん、でそれってその子供たちだけじゃなくて、
うん、
お父さんお母さんもワクワクすると思うんですよ。
うん、
でその時にお父さんお母さんと一緒に乾杯して、うん、はい、おめでとうっていう
5年後ぐらい
に、でそれを飲んで余ったら、
うん、
じゃあそれを亀を次の同窓会の時に使うのか、
うん、
それとも後輩にそれを託すのか、
うん、
で引き継ぎしてその子たち次の時代に引き継ぎさせて、ま、それを代々その引き継いでいくのか、
うん、
これってもうすごい高いなと思うんですよね、この亀って、このお酒って。
そう、
ね、お酒じゃないんですね、これもうストーリーなんですね、一つのこれって。
あ、
これやっぱり沖縄で当たり前にしなくちゃいけないなっていう、うん、でもやっぱりいろんなまあ問題があって、
うん、
私もちょっと今入り口をいっぱい探してるんですけども、うん、なかなかちょっと実現できなくて、
うん、
そうすることによってもっとお酒のイメージだったりとか、
うん、
やっぱり知らないから出会い方が間違って事件が起こったり、
うん、
あのいろんなことがあると思うので、
うん、
中学校でやりたいですね。
そうですね、
ストーリーができた
ら、ね、ストーリーありますよね。
これを感じるとまた違うでしょうね、あの感じ方、う
ん、自分で作ったお酒をまずいっていう人もあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。いないです
よね、それは美味しいでしょうね、
うん、そうですね、それを飲んで最初に飲むお酒がその自分で作ったお酒って最高じゃないですか、うん、
最高ですね、
最高、ああ、
うん、
いいなそれ、
酒がこれかってなりますもんね。
これをずっとやりたい、これずっともう何年前かかちょっと話してるんですけど、
はい、
ずっとやりたくて、
ああいいな、
ぜひちょっとやりたいです。
面白いな、
そうですね、なんか、うん、なんだろう、ブロックか垣根が少ないところからこう
そうい
けそうですね、こうね、
そうですね、
公立よりは私立よりはもっとなんか自由なところみたいな感じ
で、ね、やっぱこれはちゃんとまあ宝物なので、やっぱりしっかりと、
うん、
よくやっぱこういうイベントをするときにやっぱり協賛とかメーカーさん頼ってしまうこともあるんですけど、
うん、
やっぱそれはちょっと私は違うんじゃないかなと思っていて、やっぱりちゃんと自分たち買って、
うん、
で赤いも自分たちで選んで、
うん、
やることに意味があって、
うん、
だからやっぱこれをイベント形式にしてしまうとやっぱりどうしても酒造メーカーさんも甘えちゃうので、
うん、
やっぱりうち結構な売り上げになっちゃうじゃないですか、
うん、
それをからそういう風にするんじゃなくて、やっぱりしっかりとその学校単位で、
うん、
そういうのなんかしっかりと考えてできたら、多分もっと青森っていうお酒って、うん、
はい、
未来が明るくなるんじゃないかな
と思っ
ているんですけど、
さっき言ったようにね、当たり前流通してるって中でもやっぱその青森の元々のこの貴重監視だったりっていう、
うん、
ね、伝統だったりっていうのが、うん、
そう、この5年間、うん、君が中学校の3年生の5年間と二十歳の時、うん、さあどっちが成長してるでしょう、青森が熟成がしてるのか、君たち5年間の方が熟成してるのか、もう一回見てみましょう。
ちょっとした教訓で、
いや負けたなとかってもあるかもしれませんし、いや俺のは成長してるなって思
いますし、この青森から感じるわけですね。
でそれを先生と乾杯したりとか、恩師と乾杯したり、友達と乾杯したりとか、やっぱり沖縄にはこんだけいいお酒あるわけですから、人生の節目を彩るお酒として、やっぱりしっかりとそのいった行事ごとに出してもいいんじゃないかなと。結婚式とかもそうですね、
うんうんうん、
人生の節目を彩るってもうすごい、
すごいなんか、これもうすごいですね、
すごいですね、
それができるのが青森ですよね。上流によって腐らない、成長する、育つ、人よりも長生きする、
うん、私そっか、そうですね、
そうなんですよ、これ、ね、こんな素晴らしいお酒って、
はい、
こんな素晴らしいお酒って、
こんな膨大なものだと思わなかったですね。
壮大ですよね。
壮大、
めちゃくちゃうまいですよ、だって、はい、
うん、
めちゃくちゃ頑張って作ってますから、倉本さんも、
はい、でも全然中学校じゃないけど、この自分たちの集まるグループで一個作りたいなと思っちゃいました、
ね、ぜひぜひ、
そうですね、
ちょっと企画したいですね、
高いなりますよ、
うん、
そう、買えませんからね、その時間っていうものはお金じゃ買えないって言ってますけども、
うん、
スーパーで20年越し売ってますからね、
うん、確かに、
ね、
でも贅沢ですよね、うん、時間を、
そうなんですよ ね、
その時間を
簡単に買えちゃいます
もんね、
時間を数千円とかで買えちゃう、う
ん、時間を当たり前に買っていますもん ね、
そ う、 ね、そういう目線でまた青森と面白いかもしれない、
面白い、
うん、あと選びよく思うんですけど、ファンの方はたまにやるんですけど、
はい、
スーパー行くと青森をまあ選ぶじゃないですか、
うん、
その時に私たちはよく瓶詰め日を見るんですよ、
はい、
うん、
いつ瓶に詰めたかって、
あ、
それがなるべく古いものを買ったりします。
あ、
ということは瓶の中でも実は青森って熟成するって言われて、
あ、やっぱそれでも変わるんですか。あ、
そうなんですね、
新酒でも若いお酒でも安いお酒でもちょっと古いやつ買うとちょっと美味しくなってる可能性もあったりするんで、
は
い、そういうところって見てみると面白いですよ。
瓶の中でも熟成ってやっぱする
しますします。
青
森はもう何でも熟成します、はい、樽じゃなくても、
うーん、
ウイスキーは樽から出ると香りつかないですけど、
うん、
青森は別に樽の 大きな力を欠いてるわけじゃないので、
あ、そうかそうかそうか、
お酒自身が成長するんですよね。それを買うと
自身が成長するってすごい
面白い
です
ね。
最近は瓶詰めに書いてないものもあるんですけど、それを見るとちょっと美味しいお酒、たまにコンビニとかでもあれこれ10年前だなとか、
あそっかそっか、
10年これ5年前3年前だなとかってもあったりする。しかも昔同じ値段で、
へえ、買ったじゃ全然違うわけ
です、ね、ずっと後ろで動いてなければ古くなって
る、古くなってるから
コンビニとか本当はあったりするので、そうするとちょっと贅沢なアブリ
が、そうですね。なんかもう明日からあのコンビニ この裏表を探してみるのがいいね。スーパーとかでも後ろから撮るみたいな。
めっちゃ見ますね。それはもう。
そうそう、やっぱりよくたまに行く話で、あるお店だとこれちょっと古くなったら交換してっていうお店がたまにあったりするらしいんですよ。
うん、
これめっちゃ損じゃないです
か。なるほど、そうですよね。
で美味しくなってる
んですよ。逆
に美味しいですもんね。
ちょっとそういうの誤解もあったりするので、ぜひそういう風に選んでいただけると、普段の美味しいお酒。
ちょっとこれ成長してるんですね。
そうです、これめんどくさいですけど居酒屋さん行ってちょっと古いやつから出してくださいとか、
あ、
まあまあ回転が多い店だとないかもしれないですけど、
なるほどね、
そうするとまた楽しいかもしれないですね。
そうですよね。
だからどういう風に見たらいいかってやっぱり分からないですもんね。私たちは結構青森と触れ合う機会が多いので、そういう目線見たりしますけど、
勝手に講師になってるわけですからね。
そうなんですよ。だから亀にいれば亀が仕事してくれるので、
うん、そうですね。
と言ってもやっぱりでも人も手間は必要ですね。放置が一番良くないです。ちゃんと子供のように世話をしないとすねちゃいますんで。
世話
すねるんですよ、お酒っていうのは。
やっ
ぱり
放置して成長しません、
ね、置いとくだけじゃダメなんですか。
いや、ちゃんと愛情注がないと美味しい。
違う、
自分の求めた味ってできないので、たまに開けて会話したりとか、でちょっと混ぜてあげたりとか、振動与えてあげたりとか、
そういうのも
経営してあげたりとか、
でもそのなんか何かしらなんだろうな、空気増えさせていうか、なんかそのなんか大事なんですか。
酸化熟成でも酸素と触れ合うことによって甘さも生まれたりするので、
うん、
特に最近のシリコンの蓋とかがやっぱり亀とか多いんですよね、
うん、
そうするとやっぱりあのお酒って膨張しちゃうので、熱いと膨張するので、
はいはい、
密封性が高い分、はい、蓋が浮いちゃうんですよ。でそれを抜けて、アルコール抜けて髪が漏れてるとかっていうクレームをする方もいらっしゃるんです。これは亀じゃなくて人が悪いです。
なるほど、ずっと管理してなかったから、
管理不足です、
ね、なるほど。
ずっと放置して中にホコリが入って、そこからカビが入ったりしますし、たまに開けて掃除してあげたりとか、そこでストーリーが生まれるわけですよ。
わかるんだ、もうそう、酒を、
で子供が生まれた時に買った亀も、うん、20年間放置するんじゃなくて、毎年1年に1回でも何年間に1回でもいいので、誕生日の時に開けてあげる、その時に飲み比べてあげる、子供の成長と青森の成長を比べる、でそれを20年も語るのが、これが多分その子供のために残すお酒なんですけど、放置するんだれば20年越しをその20年も買った方がいいと思います。
で
その方が倉本さんの愛情がたくさん入っているので、その間にいろんなこの味見したりとか、いろんな出来事があって、たまにおじいちゃんが10年後に全部飲んじゃったと、中身入れ替えたと、それでもいいですよ。それも一つのストーリーなので、それを20年語り合うから、すいません、これちょっと20年後に継ごうと思ったけど、おじいちゃんが飲んじゃって、これ3年、まだ3年しか経ってませんとか、だからあなたに託すんで、あの、まあ、ここから腰作ってくださいとかっていうふうにやるのもいいんじゃないかな。それがやっぱりなんかいいなと、もうより思いが届きやすいんじゃないかなと思うんですよね。
そう、ストーリーです
もんね。ストーリーと
だって20年越しって成人してるわけですから、
ね、そうですね、いやー、そういうの憧れますよ。私もあってそういうのあったらよかったなと思います、ね、やっぱり沖縄じゃなかったのでそういう越しはないですけども、やっぱりそういうのあるとやっぱ嬉しいですよね。
そうですね。
あ、そうか、青森の越しって成種はないですよね。成種で20年熟成とか、
最近はでも熟成とかもありますね。古酒、あの、日本酒、清酒の古酒とかも最近出てますけど、20年はあるか、
なんかあんまりこう当たり前に古酒ですよって言われて、清酒を飲むこと、日本酒を飲むことってあんまりないなと思って、青森、
ね、
ってこう当たり前に古酒ですよとかっていうのが3年5年10年20年、
やっぱり日本酒とかワインはやっぱり温度管理がやっぱりどうしてもやっぱり度数が低いんで、やっぱり弱いので、すごく繊細なので、身近に置けないですよね。
うーん、
青森って身近に置けるんですよ。枕元だけ、いつでもコミュニケーション取れるんですよ。でそれをどこの場所に置くかって味変わるんですよ。玄関に置くのか、それとも寝室に置くのか、
そこでも変わるんですね。
例えばじゃあ、もうかわいすぎて、周りの人の知らない方、かわいすぎて外に置いちゃったりとか、 屋根に置いちゃったりとか、
はあは
あ、もう厳しい環境にあえて置いてと
か、はあはあ、
かわいすぎて
それかわいすぎてなんですね、
かわいすぎて厳しい環境置いたりとかっていう、本当子供なんですよね、
は
あ、青森生きています、ちゃんと応えてくれますし、その愛情には、その20年間世話したお酒を、が美味しくならないことはないと思います。失敗は多分ないですね、お酒作りに。そういうふうにしてあげると多分そう面白いだなと思うんですけど、
お酒作りに失敗はないんですね。
いや、青森は失敗ないと思いますね。待てば変わってくれますし、
子育てでありストーリーになるっていうことですね。
そうです、青森子供できたらなんか紙一個作りたいなと思います、
作りね、これはすごくね、
結婚してない2人が思いましたから、
はい、そうです
一生残りますからね、
本当に20年経って開けるってすごい楽しみですよ ね、ストーリー。
あー、じゃあちょっとね、あの一旦また CM 行きたいと思います、はい。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、ぐすラジということですね。早くもうエンディングの時間になってまいりました。
早いですね、
早いですね、もうもっと聞きたすぎて名言もたくさん飛び交う中ですね、はい、もう本当に専門さんにたくさんお話いただいて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
短い時間ですけど、あと最後、専門さんの青森への思いというか、青森沖縄県民以外も聞いてるかもしれないですけど、
はい、
青森ってこうなんだよっていうなんかこう、はい、思いをちょっと、まあ、健康情報番組になってるか分かんないですけど、まあ、それを聞くことで心が健康になるので、健康情報番組だなと、
健康情報番組なんで教訓にしたいと思います。
そうですね、
お願いします、
はい、そうですね、青森すごく素晴らしいお酒だと思いますので、もっと地元の人に誇っていただきたいですし、もっといろんな方に進めていただきたいお酒です。そのためやっぱり知ることがやっぱりすごく重要で、なので身近にある倉本さんに少し足を運んでいただいたりとか、少しスーパーとコンビニでもし見かけたら少しちょっとラベルを見てみたいとか、それをちょっとそういうことをちょっと少ししていただけると嬉しいかなと思いますので、今後とも、青森に限らず沖縄のお酒すごく素晴らしいものたくさんありますので、よろしくお願いいたします。はい、
はい、
ありがとうございましたね。
いや、さっきね、CM 中かな、青森が語りかけてくる、青森の声を聞くっていう、もうね、シューピーはその理由になんか飲みすぎんじゃないかって
思いましたけど、そうですね、グラスを片手にソロ行ってしまえば、
ね、かっこつけたら飲みじゃないか先輩さんが言って全然違いましたね。
あ、すいません、ちょっと使い方がもう質が悪い、
ね、そうやってね、お酒だけじゃないかもしれないですけど、
ね、
歴史を知るとか、作ってる人がその作り手の方を知るとか、っていうのはもうさっきもね、食の安心だったりとかも全部つながりますし、この人がこうやって作ってくれてるんだっていうお酒、お茶とかっていうのとかで、もうなんかなんだろう、それ味わわないわけないじゃないですかね。
そうですね、
その人が頭に浮かんできたら、ね、お母さんが作ってくれたご飯、 頭浮かんで食べますね、うん、っていうのと同じように、うん、なんかそれってすごい幸せなことだなって、
うん、本当幸せですね、当たり前のことじゃないんだなって改めてね、うん、実感します
ね。いや身近にあるからですね。
そうですね、
身近にあるから見えないこともたくさんあるんですけど、うん、それに気づけるような、うん、ね、気づけたらもっと素晴らしいと思うんですけどね、うん、もっと人生が豊かになる気がするんですよ、うん、
はい、身近なところで気づける自分たちに、ね、うん、あれるように
ちょっと気をつけていきます。
いきましょう、はい、先場さん腰が悪いのにありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
はいはい、本日のゲストは青森王子こと千場明さんと玉順こと玉城潤と、
はい、周備こと中修司の3人でお送りしました。
ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。